ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、すべてはアジアで売るためには、過去1000社以上の海外展開の支援を行ってきた森部和樹がグローバルマーケティングを分かりやすく解説します。
はい、皆さんこんにちは、スパイダーの森部和樹でございます。
日頃よりスパイダーチャンネルをご視聴いただき誠にありがとうございます。森部和樹の新刊ASEAN6 における販売チャンネル戦略が出版されました。お近くの書店 Amazon でお求めください。
今日もね、引き続き、イノベーション、イノベーションで切り開く、新興国市場ということで、まあ、あのイノベーションと新興国市場のお話をしていきたいなというふうに思います。私もですね、法政大学で5年以上ですかね、イノベーションの権威である、あの米倉誠一郎先生、一橋大学の名誉教授の米倉誠一郎先生の助手を、務めておりましたので、まあまあ、ある一定のイノベーションの理解はあるのかなというふうに自負をしております。で、前回前々回とね、そんな中でこうイノベーションと新興国市場の話をしていて、まあ、先進グローバル企業のね、その成功実態をこう紐解いていくと、まあ彼らをね、調べて分解して分析して研究して、でそこの強さの秘密をそのが何なのかということをこう分析するのが僕の仕事の一つでもあるので、まあそんなことをしているとね、イノベーションというのがまあそこにはたくさんあるよねと。で前回ね、ネスレとかユニリーバーのイノベーションの、新興国市場のイノベーションの中身みたいな話をしましたけど、今日ねいくつかちょっと別の企業の話もしたいなというふうに思うんですが、まああのサムスンね、まあ、あの一時期ね、もうあの今では、比較にならないぐらいにこう注目をされたアジア新興国市場で、事例がありましたけど、これサムスンの事例なんか非常に面白くて、まあローカリゼーションがやっぱりすごく進んだと。ローカライゼーションで、これで現地適合化とかっていう言葉がね、日本も現地適合化が必要だみたいなね、そういう言葉が生まれて、でやっぱりそのなんか現地現地に合わせていかなきゃみたいなね、誤った誤解もね多かったんだけども、これローカリゼーションとか ローカライゼーションとか、その現地適合化みたいなことを言う時にね、絶対に重要なのは世界標準化というものがあった上で、ある一部分を現地適合化していくっていうことがすごく重要で、で先進グローバル企業は皆その法則に従っているので、完全にその ローカルに現地適合化全部しちゃいますよっていうことではないっていうことは、まあ、あの誤解をしてはいけないと。でスマホなんかもね、サムスンの例で言うと、インドだとね、耐久性のあるスマホとかね、低価格の家電製品なんか開発して、結構やっぱその低価格戦略でね、日本のね家電が黒物白物全部やられたのはね、この彼らの新結合によるイノベーションがやっぱり非常に大きく功を奏したせいでもあるので、で価格帯の多様化もやっぱこのサムスンのね、イノベーションの一つだったと思いますしね、よりね消費者の裾野を広げたわけですよね。日本のやっぱりその、ガラケーからスマホへの出遅れっていうのもありましたけども、日本のその家電はね、やっぱその価格の多様化のところで遅れを取って淘汰されたっていう。で中国やその韓国のメーカーがその低価格の家電を出したことで市場の裾野を取ったからね、今まで冷蔵庫なかった人に冷蔵庫届けた、今まで電子レンジ使ったことなかった人に電子レンジ届けて、そこでやっぱり市場を取ってったっていうのは大きいので、この韓国サムスンなんかの事例は非常に面白いし、中国のねシャオミーもそうですよね。まあ、スマートフォン作って新興国市場で急成長を遂げた企業ですけど、インドでのまあ成功がまあ顕著なわけですけども、この会社のイノベーションのポイントはね、オンライン販売にこう非常に力を入れたと。直接販売でコストを抑えて、で新興国市場で携帯のね販売店をマネージするのはものすごい大変なんですよね。でこのオンライン販売にすごく力を入れたっていうことと、あとコミュニティマーケティング、まあ、消費者のねコミュニティ形成してね、ユーザーからフィードバック受けてそれを製品にすぐ生かしていくっていうことでブランドロイヤリティを高めたんだけども、結構このコミュニティマーケティングって中国国内でもね、すごく盛んにやられてて、 なんかね、ある一定層のコミュニティをこう持ってたりするので、なんかそこにこう直販をするようなね、ディストリビューターがいたりとか、まあそのフィードバックだけじゃなくてね、そのコミュニティ自体がもう反論になってしまってるっていうね、これも新たなそのチャンネルだなというふうにも感じるんですけど、そんなのが存在をしていたり。でそもそも携帯はね、なんでこれだけ新興国市場で劇的に伸びたのかっていうと、プリペイドの導入なわけですよね。どの新興国市場で携帯が伸びたっていうのは、そのいわゆるこれ固定のね、費用が毎月かかって、使っても使わなくても固定費が上がります、で使った分だけ後から請求しますみたいな話で、まず固定費がかかるものを新興国市場では使っても使わなくてもそのお金が絶対かかるってのはダメなわけですよね。使わなかったらゼロですっていうね。でその代わり使ったらちょっと割高ですよって、これを受け入れられるんですよ。でプリペイドは先にカード買うわけですから、使いたい分だけ、買う。でしかもそれも安い金額でカード買えるわけですよね。でプリペイド、まあ、日本でプリペイドを使ってるっていうとね、なんか悪いことしてる人ぐらいな、ね、プリペイド使うみたいな印象ですけど、そのプリペイドがやっぱりすごく、伸びた理由になってますから、まあこのシャオミの事例なんかも非常に、そうですよね。あとボーダフォンのね、あのアフリカのね、このエムペさんのね事例もね、非常にまあ、面白くて、結局ねこれね、金融サービスをね提供したんですよ。これもものすごいイノベーションで、携帯電話で金融サービスって、まあ、まさにそのペイペイみたいなもんですよね。言ったら銀行口座持ってない人、持てない人っていうのはアフリカにはたくさんいて、でもお金送りたいと、でもそのエムペサっていうサービスで携帯を使うとね、携帯の番号にお金を送ることができる。でそうするとこの番号でまたお金を受け取れたりするわけですよね。その携帯の販売所みたいなね、M ペさんの販売所みたいなところあるんですけど、そこに行ってお金を受け取ったりとかっていうことがねできる。非常にそのなんだろう、モバイル決済サービスとしてはね、この金融と携帯を、その通信を新結合したっていう非常に面白い事例なんで、M ペさんの事例なんかもまあ面白いかなというふうには思います。でまあ、こうしてね、先進グローバル企業が新興国市場でね、こうイノベーションを起こしている例をね見てみると、やっぱりその技術革新的な日本企業がかつて得意としてきた、30年40年前に得意としてきた、その時代に求められてた技術革新のイノベーションから新結合のイノベーションに完全に移り変わってるっていうことを、まず一つ理解をする必要があるっていうことと、あとイノベーションはその起こそうと思っても起こせないと、結果としてイノベーションだったという話なので、目的は何ですかということを考えないといけない。目的は市場を取るということなんであれば、その市場を取るためにどういうふうに合理的にやっていくかということをね、やっぱりその技術を革新していけば市場が取れるんだという考え方だけじゃなくてね、全く別の考え方でやっていくということをやっぱ身につけていかないといけない。で結局じゃあイノベーションってどうやったら起きるのっていうと、新結合なんで、イノベーションのジレンマに今我々はいるわけですよね。今までいいと思ってたものからなかなかこう離れられない、捨てきれないと。で結局ね、グループシンクとの決別だって、一橋大学 の名誉教授の米倉誠一郎先生もおっしゃっててね、グループシンクっていうのはその 集団内でね、合意形成をこう重視 しすぎることによって、その個々のメンバーの独自の意見とか批判的思考がね、こう制限されちゃって、結果として非合理な決定とか誤った判断に至ってしまっても、それを止めることができないっていう。で、ダイバーシティってまさにその反対で、イノベーションを促進する強力なエンジンなので、今までと違ったことを受け入れる、これ今までと違ったことを受け入れるってね、本当にイノベーションのジレンマに陥ってる我々にとっては苦しいんですよね。だってずっとこうやってきてるんだからっていう。でも少なからず今新興国市場でイノベーションを起こしている先進グローバル企業を分解してみると、やっぱそこにはグループシンクとの決別はあるし、ダイバーシティはあるし、今までと違ったことをやるっていうことが、まあ、一つイノベーションが起きやすい要因になっているんじゃないかなと。 というふうに私は感じる次第でございます。ということで今日もここぐらいにしておきたいと思います。はい、皆さん今日これぐらいにして、また次回お会いいたしましょう。
本日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では森部和樹へのご質問をお待ちしております。皆様からのご質問は番組を通じ匿名でお答えさせていただきます。ご質問は番組概要欄からお願いいたします。たくさんのご質問をお待ちしております。それではまた次回お目にかかりましょう。ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、この番組はスパイダーイニシアティブ株式会社の提供によりお送りいたしました。